こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。中学自由自在数学は、受験研究者が刊行する中学校数学の総合参考書である。2025年度の最新教科書への対応を掲げ、中学3年間で学ぶ内容を日常の授業の理解から高校入試難関校受験まで見通して整理することを目的としている。問題演習だけに特化した教材ではなく、用語、公式、考え方解放の筋道を確認するためのインプット用教材として位置づけるのが適切である。数学では、答えを覚えるよりも条件を読み取り、どの知識を使い、どの順序で式や図に表すかを理解する必要がある。本書は広い範囲を一冊に収めた構成により、学年ごとの学習、期習範囲の復習、入試前の弱点確認を一続きの作業にしやすい、塾講師平による使い方動画が案内されている点も、分厚い総合参考書を学習計画の中でどう扱うかを考える補助となる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、中学3年間の数学を分野横断で参照できる総合参考書本書の中心的な価値は、中学校数学を学年別の授業進度だけに閉じず一冊で参照できる点にある。計算、方程式、関数付け、資料の活用などは学校では単元ごとに学ぶが、高校入試では複数の知識をつなげて使う問題が出る。例えば関数の問題では、式を扱う計算力だけでなく、条件を座標やグラフに読み替える力、変化を説明する力が必要になる。総合参考書は解けなかった問題を単に解説で処理するのではなく、関連する基礎事項まで戻って確認するための拠点になる。中学1年生には予習と授業後の整理、中学2年生には全学年内容の穴埋め、中学3年生には入試範囲の再構成という使い分けができる。ただし範囲が広いこと自体は学習量の保証ではない。現在の単元と復習箇所を明確にし、必要なページを目的を持って開くことで総合型教材の利点が生きる。次に、公式の暗記ではなく解法に至る手順を確認するための設計、数学の参考書に求められるのは公式や解答例を並べることだけではない。問題文の条件から何を取り出し、どの公式や性質を選び、途中式をどのようにつなぐかという手順が見えなければ、数値や設定が変わった途端に解けなくなる。本書は基礎から入試レベルまでを対象にしており、学習者は来ちゃったの公式を確認するだけでなく、応用問題に入る前の考え方を参照する用途に向く。利用者の評価にも、公立高校入試の応用問題に対して問題を解くまでの段階が役立つという趣旨の意見が見られる。これは難しい問題の回答を移すより、途中で必要となる小さな判断を区切って理解することの重要性を示している。学習時には例題を読んだ直後に回答を閉じ、なぜその式を立てるのかを自分の言葉で説明すると良い。説明できない箇所を本書で戻り、類題を問題集で解く往復が手順を再現可能な力に変える。さらに、基礎確認から難関校入試までを一冊で見渡す到達範囲、タイトルが示すように、本書は基礎から難関校受験までを視野に入れている。この幅広さは、早い段階から難問だけに取り組むことを意味しない。むしろ入試で問われる発展的な思考も、計算の正確さ、定義の理解、図や表から条件を抜き出す力といった基礎の上に成り立つことを確認できる点に意味がある。標準問題でつまずく学習者は、発展問題の解法を増やす前に該当単元の例題、公式の条件、基本的な処理へ戻る必要がある。一方で、基礎が固まった学習者にとっては、同じ単元が入試でどのように広がるかを見通す資料となる。したがって、全ページを同じ速度で読み進めるより、理解度に応じて層を選ぶ使い方が合理的である。定期テスト対策では、教科書範囲の要点確認に絞り、受験期には苦手分野の復習と発展問題の前提確認に使う。この段階的な運用によって、対象範囲の広さが負担ではなく学習の道筋になる。そして、教科書対応を軸にした日常学習と入試準備の接続、2025年度の最新教科書対応を掲げることは、学校で扱う用語や学習内容との接続を意識した教材であることを示す。高校入試対策は特別な問題だけを解く作業と思われがちだが、実際には教科書で学ぶ基本事項を正確に理解し、それを初見に近い設定で運用する力が土台となる。本書は授業で理解が曖昧だった箇所を補い、定期テストで間違えた単元を復習し、その知識を入試演習へ持ち込む中間の役割を担う。特に数学では、用語の意味を曖昧にしたまま計算練習だけを重ねると、証明、関数、図形の応用で失点しやすい。教科書、学校の問題集、本社、入試問題役割分担させることが重要である。本書で概念と解法の理由を確認し、学校教材や別冊の問題集で反復して解き、文字や過去問で時間配分を検証する。この順序なら、参考書一冊に過剰な役割を求めず、日常学習と受験準備を自然につなげられる。最後に、 使い方動画を活用しながら能動的な復習計画を作る総合参考書は情報量が多いため、購入しただけでは使い切りにくい。本書では塾講師平野 YouTube サイトで使い方動画が公開されていると案内されており、教材の進め方を考える入り口が用意されている。動画は参考書の代わりではなく、学習目的に応じたページの選び方や問題集との組み合わせを検討する補助として扱うのが良い。効果的な基本手順は、まず学校の授業や演習で誤答した原因を計算ミス、知識不足、問題文の読み違い、方針不遂に分けることにある。次に本書で該当する概念や例題を確認し、何も見ずに要点を再現する。最後に別の問題で同じ考え方を使えるかを試す。この流れでは、本書は読むだけの本ではなく、誤答の原因を特定する作品として機能する。動画の提案をそのまま全員に当てはめるのではなく、学年志望校、苦手単元、学校教材の量に合わせて計画を調整することが継続的な利用につながる。結論として、中学自由自在数学は、数学を一冊の問題集だけで仕上げようとする人より、理解の確認と演習を分けて学習したい中学生に適した総合参考書である。授業についていくために前提知識を補いたい生徒、定期テストで間違えた単元を学年をまたいで復習したい生徒、入試問題で必要な考え方の土台を整理したい受験生に特に実用性がある。保護者や指導者にとっても、学習者がどの単元で止まっているかを確認する際の共通の参照先になり得る。類似の教材には、短期間の得点対策に絞った問題集や特定の難度に特化した参考書がある。その中で本書の特徴は、最新教科書への対応を掲げつつ、基礎事項から難関校受験までの見通しを一冊に集約している点である。ただし、分量のある参考書である以上、読破を目的にすると効率は下がる。学校教材や問題集で生じた疑問を持ち込み、例題の手順を自力で再現し、別問題で確認するという使い方が望ましい。使い方動画も補助にしながら、自分の弱点と学習時期に応じて参照範囲を絞れば、日常学習と受験対策を結ぶ長期的な数学の土台となる。ご支援いただける場合は、受験研究者、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。